CQ Ham for Girls。
2月18日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
美優香さん久しぶり？
そうなんです。私元気ですよ。
元気ですよ。はい。ね、ちょっとこの前は体調崩しちゃったんですけどね。
そうですね。うん、ちょっとねお休みいただきましたが元気です。
でも今本当流行ってますね。
ね、あちこちで学級閉鎖だったりね、うん、学年閉鎖。お休みだよっていうの聞きますけど ね
子供さんたちも大変ですよ、なんかね、学校ね、
うん、コロナ禍の時にねリモート授業みたいなのが結構システム化されたので、はい、今は本当にあ、じゃあこの期間はリモートでねみたいな、みんなタブレット持ってるんでね、
今もうその時代になっちゃったんだよ ね、うん、
ね
で、ね、黒板とかもあるけどあんまり書かないんでしょ。
あ、そうですね、タブレットだったりとかね、いろいろ、まあ、学校によって違うと思いますけど、
いろいろ進んでる学校はもう先生黒板書かないし、うん、先生の質問はチャットでするみたいなね、すげーみたいない
ろんなねシステムがね、うん、整ってますもんね今 ね、
ね、うん、まあそんなね2月ももう中中旬ということなんですが、水戸の方では、
うん、梅の花が、
はい、咲いてます。
はい、梅祭り始まりましたね、
はい、今年は少し早かったのかな、咲き始まりが。
なんだかすごいあったかいですもんね。
あったかいよね。
そうなんです
暑いよね
思えば雪降ったりとか、
うん、そう必ずさ、偕楽園の梅祭りが始まると雪降るよね、う
ん、ね、雪をかぶる梅の花とかよくね、うんうん、ニュースになりますもんね。
そうそう、あれもまた風情でいいけど、うん、やっぱりね、どうせ観光客の方に来ていただくんだら暖かい日でね、ポカポカ陽気の中で梅の花を見てもらいたいですよね。
高台にあるんで偕楽園なんか気持ちいいですよね、お散歩するとね。
そうですよね。そしてやはりね、このコロナ禍明けということなので、本当にいろんな各地の観光地は外国人の観光客の方だったりすごく多いじゃないですか。
あ、確かに、
ね、だからぜひ水戸の方にもね、そういった外国人の方々も足を伸ばして来ていただけたらななんて、
うん、ねえ、梅の花の中こうお茶を立ててくださったりとかね、いろいろこうイベントも和を感じるイベントがたくさんあって素敵ですもんね。そう
そ
う
そ
う、
ね、
うん、
だからよくね、こうお着物着てさ歩ってる浅草の方の方の観光客いらっしゃるけど、水戸にもなんかそういったサービスあったっけ。
あ、なんか確かこう着付けしてくれるサービスがあったと思うんです ね多分、うん、梅祭りの時期をやってるんじゃないかなと思います ね、
だからちょっとそういったのでね、うん、またちょっと外国の方にはないこうさ世界じゃない、そういうのってなんかね、それで梅を見ていいですね。
三田様今回は歌は歌われるんですか。
あ、梅香る道のイベントで24日の土曜日にペデストリアンデッキでやらさせていただきますので、
いい歌です ね、
ね、なのでね、うん、土日その日はね、ちょうど夜梅祭りのあっちで行動館の方の夜梅祭りの日なのかな、なんか2週にわたるよね。
そうですね、うん、提灯とね、うん、本当になんて言うんでしょう、あったかい明かりが灯ってすごくロマンチックですよね。
そうですよね、うん、まあだからね、本当に皆さん梅大使の方たちもほらお出迎えしてくれるし、 JR の偕楽園駅は開くし、
レアですよこの時期だけですから、
鉄道ファンはね本当にあれはもう見ていただきたいななんて思いますけど、たくさんの方来るでしょうね。
ね
え、うん、でこれからほら梅酒祭りもあるし
梅酒の飲み比べができるんですよ ね、
ね、
うん、
もう盛りだくさんの水戸の偕楽園の梅祭り、ぜひ皆さんね、このラジオを聴きの方にお越しいただきたいななんて思っております。
お待ちしてます。
はい、それじゃあ美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日の曲は何でしょうか。
2月18日、意外とねアーティストさんたくさんお誕生日なんですが、その中から東方神起チャンミンさんがお誕生日ということで、東方神起のナンバーをお送りします。春は今。
Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、東方神起さんで聞いていただきました。春だね、歌がね。
ね、なんか口笛吹きながらのんびりお散歩に行きたくなっちゃうような、う
ん、そんな感じのゆったりとしたメロディーでございました
はい、
さあ、それじゃあ今日もね、実は今日はスタジオではなく、今日はなんと、はい、オンラインで出演でございます。はい、吉澤さんです。
はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか吉澤さん変な感じだね、本当に今日はね。
そうですね、スタジオじゃないとなんかいつもと違う感じだってちょっと緊張してます。
はい、じゃあ今日は吉田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、それじゃあ今日吉田さんどのような内容でいきましょうか。
そうですね、まずはですね、 CQ ハムラジオの2024年3月号、こちら明日発売です。
はい、
2月19日
はい、
はい、発売となっております。で、その中で、まあ、ちょっと後ほどになると思うんですけども、ちょっと、予定が変更されているイベントというか、この放送に関してですね、インタビューの放送があるんですよね。
はい、そうですね、このこれがハム4があるんですよね。
はい、その日程がちょっと変更になりましたので、今お知らせしておいた方がいいですかね。
そうですね、はい、
そうですね、実を言うと、いつも三田さんにですね、ご執筆いただいてますレッツエンジョイハムライフというページがあるんですけども、こちらでですね、今回インタビューさせていただいた記事になってるんですが、その方にご登場いただくのがですね、紙面ですと2月25日になってるんですけれども、3月の3日ですね、
はい
はい、3月3日に、放送予定となりました。
はい、ちょっとそれだけ先にお皆さんにお伝えをしておこうと思います。はい、そうですね、
紙面では2月25日になってるんですけども、実際の放送3月3日ということになりましたので、まずはこれお知らせさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
さあ、それじゃあ中身の方行ってみましょうかね。
そうですね、
はい、
まずですね、中身もなかなか充実してるんですけども、
はい、
表紙がですね、
表紙
今回ちょっと緑あふれる表紙になって、
見て綺麗ですよね、三岡さん、これ
ね、まさにさっき言ってたお散歩に行きたくなるような表紙ですよね
そうですね、これ特に私気になったのは丸いの、
そうなんです、これ、
ね、これな、何って感じですよね。
これアンテナなんですね、丸い
アンテナだって
くぐりたくなっちゃうような丸いやつね
これでアンテナって感じですけど、これ何メガのアンテナになるんですか。
これがですね、なんとアンテナが大きくなりがちな HF 短波帯のアンテナなんです。
これ大きさ的にはどれくらいなんですか。
これ大きさ的には下が三脚でベンチがありますよね、
うんうん、
ですのでだいたい1メートルちょっと、
うん、こ のまま持ってくんですか、それともこれ現地に行ってこう丸くして設置するんですか。あ、そうです、
現地に行って丸く組み立てるような感じなんです。
なんか楽そうじゃない、なんか コンパクトになりそうじゃない。
なんですよ、これ実を言うと、
はい、
あのアマチュア無線で使われてる HF 帯っていうあの低い方の電波があるんですけども、はい、周波数が低いんですね。これの 7MHz から30MHz まで対応するというアンテナなんです。でそれだけ言うとちょっとピンとこないかもしれないんですが、うん、普通 7MHz でもう教科書に載ってるような、
うん、
あのダイポールアンテナっていうアンテナがあるんですけども、うん、
ありますね、
これですと全長がダイポールアンテナですと20メートルになっちゃいます。
それがこんな1メートルぐらいで済んじゃう。
それがこの1メートルぐらいの
丸い
輪っかのアンテナで、
うん、
使えてしまうという。
へー、これだったらなんかお手軽って感じですけど、これはまあ今回はね表でやってますけど、これお家とかに設置してもいいんですか。
あのお家の中でもできますし、ベランダにポンと置いてもできますし、ただまあお家の中ですとねちょっと電波の入りが悪いかもしれない、
うん、でも場所取らなくていいですね、ミカさんこれね、
うん、持ち運びがね、うん、あのお外にアクティブに動いてるときに楽そうですよね。
ね、そうですよね、うん、これだったら本当折りたたんでなんかね、今の無線機もちっちゃくなってきたから、リュック背負って本当に山に登ってできますね、歩っててもね、
うん、いやそうなんですよ、
うん、
でこれ結構外国でも話題になってます。外国製なんですね。
へ
え、これ海外製で、まあ、輸入して売ってるような感じなんですけども、うん、これが、まあ、ちっちゃいんですが、実を言うと、扱える電力もちょっとちっちゃい。10ワットまでですね。
あ、そうなんですね。ということは、ちょっとパワーをかけて、だいたい移動運用って50ワットまでじゃないですか。HF とかは。
最大許容が25ワットで SSD ですね。それで、FT8 とかになると10ワットということになって、うんうんうん、まあ、実情最大は25ワットまでかけられるんですが、うんうん、で、HF の場合、4アマですと10ワットまでじゃないですか。
う
ん、
あ、そうですね。はいはい。
4アマの方にもちょうどいいかなということと、
うん、
あと3アマの第3級アマチュア無線技師の方、またそれ以上の資格の方でも外に持ち出してアマチュア無線楽しむ場合は、
うん、
最大が50ワットなん
です
ね、
うん、です
ね、
うん、
でその半分ぐらいの出力でも使えるということなんで、なかなか手軽さでは抜群かなという感じですね。
そうですね、
それ
に合わせて今月号はなんか特集もこんなアンテナになってるってことなんですね。
そうなんです、この小さめのコンパクトアンテナを使おうという、そういうテーマの特集になってますね。
でも今はそのコンパクトですごくちっちゃくても性能が良くなってきたんでしょ。
結構性能はまあ大きなアンテナに比べれば性能は劣りますけれども、うん、使いやすくてかつ手軽にできるようになってますね。
持ち運びもね楽になってきたっていうのも、
ね、
うん、そういったものが今月号の特集になって、いろんなアンテナが、こう皆さん乗ってらっしゃるんですね。
そうですね、その中でも、うん、大きなアンテナというとこの HF 短波帯の今、うん、先ほどちょっと申し上げた 7MHz でダイポールアンテナっていう教科書に載ってるようなアンテナですと全長が20メートルになってしまう、
うんうんうんうん、
でそれを、まあ、コンパクトに収めるっていう話になるんですけども、 HF の場合そうなんですが、逆に VUHF、はい、高い周波数、はい、ハンディ機とか車に積んで楽しんだりとかできる周波数帯があるんですが、そちらのアンテナの方にも触れてます。
ね、まあでもだから皆さんその用途に合わせて、車につけるときにはこれ、ちょっと移動運用するときにはこれみたいな感じでアンテナを分けて使うっていうのもいいですもんね。
そうですね、特にハンディ機についてるアンテナ、うん、手に持って楽しむハンディトランシーバー、
はいはいはい、
あれってだいたい10センチから15センチぐらいのアンテナがついてるじゃないですか、
はいはい、ついてますね、
でそれで使わなくちゃいけないっていうことじゃなくてですね、うん、別に長いアンテナをつけても使えるんですよね。
長いアンテナつけても使えるって言っても、なんかアンテナの方が重くてトランシーバーとこうバランス なんか悪そうですけど。
そうですね。でも結構長い割には軽いので。
あ、今の素材は軽くなってるんですね。
結構軽いんですよ。
はいはいはい、
で気になるの、重さは気にならないんですけども、ちょっと目立つっていう。
なんかさ、長いアンテナつけてさ、トランシーバー持ってるとさ、なんかいけないことしてる人になんか見えちゃうよね。ね、はい、なのでちょっとそこら辺は、はい、気をつけていただいて、
それを実際にですね、
はい、
実践した方の記事も載ってまして、はい、駅前 QRV 記者祭なんですけどね、
はい、
駅前で短いアンテナと長いアンテナのテスト、飛びとかあと見栄えの点でもテストしてく
れる。どうだったんでしょうこれ実際、そのやっぱり長いのと短いのは。
長いアンテナの方が全然受けも飛びもいいですね。
やっぱり違うんだ。
違うんです。ただそれを手で持ってやると、
うん、
目立ってしまって、
確かにね、
注目されちゃうので、
注目、そうですよね、
いい意味でも悪い意味でも注目されちゃうんで、
はいはいはい、
それを回避するために、うん、手に持たないでちょっとポンってそばに置いてですね、
うんうん、
運用したっていう、
あ、
そうい
う、なんかほら無線をやってるんだけど、なんか街中でそういうのを持ってやってると、なんか盗聴してるんじゃないかとか、知らない人が見たらそう見れちゃいますもんね。
そうですね、
うん、
で盗聴と、なんかそういうイメージも昔からあるみたいなんですけども、
うんうんうん、ま
あ、で実際には盗聴なんか全然してない
してないんですけどね。ただ無線楽しんでるだけですけどね、
どれぐらい飛ぶのかなとかね、いろんな人と楽しいおしゃべりをこう展開してるわけなんですけれども、うん、ただそういうやっぱり先入観がありますのでね、それを回避するにはどうしたらいいんだろうかとか、いろいろと研究されてるっていうことで、その成果的なものが記事になってますので、うん、なかなか見応えあると思います、
ね、今実際このね表紙になってる部分のこうちょっと見てると、はい、このアンテナがこれでなんか下の方に置いてあるのが、これが無線機が入ってるなんかリュックかなんかに、
そうなんですよ、これ、
持ってったわけですよね、これ、
最近布製というか、なんですかね、スーツケースの布製のやつ、
はいはいはい、
ちっちゃいやつあるじゃない、
はい、ちっちゃいやつありますね、
うん、あれにタブレット PC と無線機と、うん、あとアンテナのチューニングする部分、
うん、
操作部分、それを詰め込んで、中にバッテリーも詰め込んで、
う
ん、ワンパッケージで持ち歩けるようにされてますね、
うん、まあ、ね、今もうしょえたりガラガラって押したりはもうね、全部一緒になってるようなリュックなんかもありますしね。でこういうのも折りたためば、このリュックの中のポッケに入っちゃいそうですよね。
この中仕切りはご自身でこれ作られてるんですね。
なんですね、
もう手先が器用な方で、でこの実際写真を撮っていただいて、写真表紙用にご提供いただいた方も記事を寄せていただいてます。はい、
はい、
JT1WUC 石川さんという方なんですけども、うん、こちらもの方は、マンションにお住まいなんですね、都内の、
はい、
なかなか家ですと大きなアンテナ立てられないんで、外でも楽しめるようにいろいろいろんなアンテナを使う中で、
うん、
このようなちっちゃいアンテナも使われてたという感じですね。
ね、
う
ん、これだったらなんか本当にね、今言ってもうキャンプに持ってって、山登りにも持ってって、そこで設置してできるということですから、今バッテリーもこれに、ね、組み込んであるということですから、ほぼほぼそんなに荷物に ならなくて持ってけます ね、うん、
やっぱりアンテナもちっちゃくなる、最近ちっちゃいアンテナがこういうふうにあっていろいろと使われるように、幅広く使われるようになってきたことと、あと無線機がちっちゃくなってます
ね。あ、確かにそうですね、
ちっちゃいタイプが出てますね、
うん、
でこれおそらくですね、これ写真を見るとアイコンの IC705 っていう無線機使ってますね。
そうです、あれだったらねコンパクトだしね、
カバンの中にポンって入るし、ちょうど最大の出力も 10W ですので、うん、この丸いコンパクトアンテナと、ね、ベストマッチ。
やっぱりあとこれね、今ハンディ機だとやっぱり出力の関係があるから、やっぱりアンテナつけたとしたも結構違うんでしょうね。
そうですね、
うん、やっぱりちょっとこう、705あたりぐらいの方がいいのかな、
が持ち運びにも、お外でやる分には ちょうどいいのかもしれないです ね。
じゃあそういった皆さん、ぜひね参考にするようなものが今回特集記事でね載ってらっしゃるということなんでね、はい、そちらの方もご覧になっていただけたらななんて思いますが、はい、さあまた吉田さんもうちょっとね時間があるので、はい、なんか行きたいななんて思うんですけれど、
そうですね、はい、で今のアンテナでちょっと言い忘れたことがありました、はい、表紙に載ってるアンテナはアレックスループっていうアンテナなんですね。
アレックス、
うん、ブラジルの方がこう
アレックスさんが作ったんですかね。違うか
そのあたりはまた記事の方で追求してみようと思いますけど、はい、これは実際に、売られてまして、日本通信エレクトロニクス株式会社ということで、こちらが輸入して、日本の方でも難なく使えるように販売してますのでね、興味のある方は広告にも出てると思いますので、
あ、そうなんですね、
ご覧いただければと思います。
はいはいはい、結構今月の記事はアンテナ系の記事も結構載ってますよね。
あ、そうですね、アンテナ系の記事は、まあ、特集自体がでアンテナの特集ですけれども、うんうん、その他にも、いろいろと、まあ、ちょっと上級者向けのアンテナの記事とか、
はいはい、
そういうのも載ってますね。
やっぱりOM さんたちはアンテナがって言うんですけど、やっぱりアンテナって大切なんですか？
大切です。やっぱりアマチュア無線っていろんなアンテナを自分で作ったり、
はい、
あといろんなアンテナに取り替えて楽しむことができるじゃないですか、
うんうん、
やっぱそこが一つの楽しみでもありますよね。
ね、私たちにはねアンテナって言ったら何でもいいのかなって思っちゃうよね。
うん、違いがね、
違いがね、
違いがよくわからないから、
うんうん、でもやっぱり違うみたいだね、これを話を聞くと ね。
そしてまたいかにこう便利に改造していくかとか、
そうそうそう、
効能を良くしていくかっていうところが、うん、不便なところからいろんなアイデアが生まれてるんだなって、毎回いろんなアンテナを見ながら思いますよね。
そうそう、皆さんをね思って見てるとね、うんうん、やっぱりそれがマッチア無線の皆さんの一つの楽しみなんですかね、吉田さんね。
やっぱ楽しみですよ ね。もうハンディ機に付属してるアンテナをそれ変えるだけで、うん、やっぱりよりよく飛ぶようになるということは、で更新できる範囲が広がりますからね。今まで、はいはい、更新できてなかった地域の人とも更新できたりですね、
うん、
もうそういうふうにやって効果がこう実感できるというのはやっぱり面白いですよ ね、
うん、なのでね、なんかこういったものっていろいろアンテナってなんか昔よくねなんかやったラジオ聞いたりするとこもそうだけど、なんかこう線引っ張ればなんかやっぱりラジオがよく入りよくなったと、それと原理は一緒なんでしょ？
全く一緒ですね。
ね、
うん、なので、うんうん、FM パルルンさんだって 76.2MHz で、一応水戸市内の方々でしたら標準的な設備で聞けるじゃないですか、
はいはいはい、
でも水戸市外の方でもアンテナを良くすればFM パルルンが聞けるかもしれない、
ね、あ、ちょっと水戸から離れたところでも、
聞けるかもしれない。
あ、そういったのもアマチュア無線だけじゃなくできるんです。ラジオも、
ね、できますね。
確かにさ、ちょっと遠くの人がさ、今サイマルとかがあって聞けるよ、ネットで聞けるよ、でもダイレクトで聞きたいって人いるよね。
うん、確かに
そういう人はそういったアンテナを自分で駆使して、こうやったら方向はこっちがいいなとかやったら聞けるっていうことですよね。
そうなんです。なので昔、うん、最近もでやっぱり愛好家の方は屋根の上に FM ラジオ用のアンテナをつけて、
はいはいはいはい、
遠くの FM 局をちょっとリアルに聞こうとかですね、
うん
うん、そういった試みをされる方も意外と いらっしゃるんじゃないでしょうかね。
かもしれないですね。はい、わかりました。そんなことで吉田さんね、はい、今週もありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでミュウカさんいかがでしたか？
ね、今日も冒頭でも梅祭りのお話しましたけど、
うん、
ここからやっぱり春になってきてね、お外に出る機会もどんどん増えてくるので、このコンパクトなアンテナは大活躍しそうですね。
そうですね。で、うん、この記事に載ってる駅前 QRV っていうのもあるから、駅前でやるとね、みんなね、 はいはい、だからぜひその偕楽園駅で、
ああ期間限定ですよ、
そうそうそうそうやってもらえたらなみたいな
ね、
う
ん、あじゃあ三田さんやりましょうかね、偕楽園駅からです、
偕楽園駅からです。でもあの偕楽園駅って土日しか開かないんだよね。
そうなんですよ
ね、祝日とね、
うん、うんうん、しかも確か上りだけでしたっけ、ね、
下り下り
下りか、
うん、
下りだけ水戸まで行って戻らなきゃいけないね、
うん、あの帰りは絶対水戸駅からっていうことで ね、はい、でね、あの東京方面から来る方は偕楽園駅で降りることができると。
そうですね、
なんかわざわざのマニアは乗りに行ったらしいよ。
あそうですか、
赤塚まで行って、だってそっちからしか降りられないじゃん。
ね、この時期になると特急なんかもね、いろんな県からこう、うん、直通で来る特急なんかも来るようになるんで、ぜひコンパクトなアンテナを持って水戸に遊びに来てください。
ね、来るときはちゃんとリュックの中に無線機しまってきて、そこ来てピューってこうねアンテナ出していただければいいんじゃないのかなということで、
はい、
ね
ね、
ということでね、近々ね、移動運用もパルルンやる予定なんで、
私たちもお外に出て、
そうそうそうそう、
はい、
それの模様はねちょっと来週皆様にいろいろ情報の方をお伝えしようかと思ってるんでね、お楽しみに待っててください。
はい、
はい、じゃあぜひね皆さんには偕楽園にお越しいただきたいということでお待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、ということでみゆかちゃん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73-88、さようなら。